おはこんばんちは。プレプリどんどんマス AG です。2026年8月12日のマス .AG カテゴリから計17本の論文をお届けします。1本目はユン・ジュキムさんとケイジ・オギソさんとエブゲニー・シンダーさんによるオブストラクションズ・フォー・コジメンシオン・ワン・マルチプル・フィバーズ・オブ・ラグレンジャン&カラビ・ YAU ・フィブレーションズ・ラグランジおよびカラビアウファイブレーションの4次元1の多重ファイバーに対する障害です。この論文ではハイパーケーラー多様体のラグランジュファイブレーションや単連結なカラビアウファイブレーションにおいて多重ファイバーがどのような条件で現れるのかを深く掘り下げています。もともと楕円計算局面には多重ファイバーが存在しないことが知られていましたが、著者たちはこの性質をより高次元の世界に広げようと試みました。アプローチが非常に巧妙で、巡回被覆のトリックや高次なお造装といった高度な道具を組み合わせています。特にホロクスの分解基準やグロタンディーク環状のベイリンソンノルムを持ち出して矛盾を導き出す流れは非常に緻密な構成で圧倒されますね。結果として遮影空間上のラグランジュファイブレーションを持つコンパクトなハイパーケーラー多様体には4次元1の多重ファイバーが存在しないことが証明されました。またカラビアウファイブレーションについても次元の奇遇に応じて多重ファイバーの制限があることを明らかにしています。単連結なカラビアウ3次元多様体において唯一の多重度2のファイバーを持つ特殊な例が見つかっている点も理論の限界と可能性を同時に示していて非常に興味深いです。2本目はヤンチャンさんによる A クライテリオン4アソシエーテッドバンドルズ&ザウィークボービルボゴモラブデコンポジション随反則のための判定条件と弱いボービルボゴモロフ分解です。この論文ではあるファイブレーションが随伴ファイバー速であるための判定条件を明らかにしています。著者の狙いは複素幾何学で知られるボービル・ボゴモロフ分解を正表数の世界や軽い特異点を持つケースまで広げることでした。ここが非常に巧みなところなのですが、通常なら複素解析的な道具を使う場面であえてラングラーさんが開発した単中的なアプローチや S 基本群スキームという純代数的な手法を採用しています。これにより表数に依存せず汎用的な議論が可能になりました。具体的にはあるナオ線速の直像などが数値的に平坦であるとき、その写像は随伴ファイバー速になるという定理を導いています。これを応用して反正純因子がネフであるような場合にアルバネーゼ写像が随伴ファイバー速になるといういわば弱いボービル・ボゴモロフ分解を証明しました。さらに有限体上のケースなどでは有限解の引き戻しによってこの束が自明になるという有限性の結果まで導き出しています。代数的な手法だけでここまで精密に構造を解き明かした点に著者の強いこだわりを感じます。3本目はイーフーさんによるイントロダクション・トゥ・ユニバーサル・イクエーションズ・アンド・チャラクタリスティック・フリー・レゾリューション普遍方程式と表数に依存しない分解能への導入です。この論文ではあらゆる特異な正アフィン多様体に対して表数に依存せずに特異点を解消できることを証明しています。これまでは特異点を記述するには複雑な多項式関係が必要で解消するためには個別の多様体に注目して普遍量を制御する必要があると考えられてきました。でも著者はあえてそこに挑戦し、むしろそうした考え方こそが特に正表数の世界では障害になっているのではないかと主張しています。そこで導入されたのが普遍方程式という概念です。あらゆる特異点を標準的な空間に埋め込み、定義関係を二項式や線形関係というシンプルな形に整理してしまいます。具体的にはグラスマン多様体の層として記述し、それを構造化された分子方程式に変換します。そして特定の多様体を狙うのではなく、あり得る全ての特異点を同時に解消する普遍的な爆発プロセスを構築しました。 変数の爆発から始まり、支配的な二項式の爆発へと段階的に進める手法には、力技ではない洗練された戦略を感じますね。最終的に、票数に関わらずどのような得意点でも滑らかな多様体に変換できることを示した、非常に野心的な研究でした。4本目は、ハオ・ジャンさんによる、On the Decomposition Theorem for Forgetful Maps Between Moseley Space of Stable Pointed Curves 安定点付き曲線のモジュライ空間における忘却者像の分解定理についてです。この論文では主数 G の安定点付き曲線のモジュライ空間においていくつかの点を取り除く忘却者像を考えたとき、そのなお像がどのように分解されるかという問題に挑んでいます。具体的には交差複帯の直像を分解したときにどのような層の台が現れるのかを突き止めようとしています。著者はハセットの重み付き安定点付き曲線のモジュライ空間という道具を使い、壁越えという手法で異なる空間を関連付けています。特に有利的な尾の部分を潰して計算しやすくした最小の重み付き空間まで問題を落とし込む戦略が非常に巧妙ですね。まず1点だけを忘れる写像から分析し、次にコンパクト型の曲線の空間へと議論を広げています。そして結節点を持つ曲線の因子まで丁寧に計算することで、最終的に忘れさせる点の数が十分に多ければターゲットとなる空間のあらゆる層の平方が分解の台として現れることを証明しました。主数0の場合の結果を一般の主数にまで拡張し、さらに円を含むグラフのような複雑な構造まで機能法で処理しきった点は非常に力強いアプローチだと思います。5本目はシャオミン・フーさんとティアン・ヤン・スンさんによるフィニテ・ゴッティエンツ・オブ・サス・パーフェクト・イット・アリック・スペース・ニード・ノット・ビー・アリック・サウス・パーフェクト・イド的なアリック空間の有限称はアリックであるとは限らないです。この論文ではアリック空間という性質がサウス・パーフェクト・イド空間における有限群の称を取った時にも維持されるのかという問題に取り組んでいます。アフィノイドなパーフェクトイド空間であればその有限小もパーフェクトイドであり、したがってアディックであることは分かっていました。ですがより広いクラスであるサウスパーフェクトイド空間でも同じことが言えるのでしょうか。結論から言うと、著者の2人はこの性質は維持されないことを証明しました。具体的にはある種の巡回群の作用を持つサウスパーフェクトイドなアディック空間を構成し、その小空間がアディック空間の定義を満たさないことを示したんです。ここでのアプローチが非常に巧妙で、加算無限個の変数を持つ定と代数を用いてある種のピンチされたサウスパーフェクトイド感を作り出しています。普遍セクションを計算することで小空間内の特定の点にアフィノイド近傍が存在しないことを導き出しました。単に単純な病的な例を挙げたのではなく、元の空間が幾何学的に正規で安定的に一様であるという条件を満たしている点が非常に鋭い考察だと思います。パーフェクトイドとサウスパーフェクトイドの境界線を明確に示した非常に価値のある判例ですね。6本目はセベリン・フィリップさんによるフィニテモノドローミーグラップスインデゼネレーティングファミリーズ&ザスタビリティデグリーオブカーブス退化する属における有限モノドロミー群と曲線の安定度です。この論文では数対上の主数 G の曲線が最大でどれくらいの次数の拡大体までいけば安定還元を持つかという安定度という数について研究しています。結論から言うと、この安定度は古典的なミンコフスキー境界に等しいことが証明されました。面白いのはその証明の手法です。単に計算するだけでなく半可感多様体という概念にまで視野を広げて定と可群を使って安定還元の特徴付けを行っています。特に局所対上の準有限で分離的な位に対して幾何学的な半のクラスナーの補題を新しく作り出した点が非常に鮮やかです。これによって特異な曲線のモノドロミーが その金棒にある滑らかな曲線の加減を与えることが示されました。また素数2の場合に最大有限モノドロミーを持つ過環多様体を作るために、米油制限や超特異楕円曲線の変形を組み合わせた独自の構成法を編み出しています。地道な構成と大胆な理論展開が組み合わさっていて、非常に読み応えのある内容になっています。7本目はクロード・サバさんによるモデラート&ラピッド・ディケイニア・バイ・サイクルズ・フォー・ホロノミック・D モデュルズ、ホロノミック・ D 化群に対する緩やかな増大および急速減衰の金棒サイクルです。この論文では任意のホロノミック D 化群に対して生息関数に関連した緩やかな増大と急速減衰という2つの視点から金棒サイクルという概念を導入しています。もともと1次元の理論では水平切断の増大度を考えることで局所系の関係を理解していましたが、サバさんはこれを多次元へと拡張することに挑戦しました。具体的には生息関数のみ爆発空間を利用し、境界付近で緩やかに増大するか、あるいは急速に減衰するかという条件を持つ関数層を定義しています。望月さんの先行研究による層の平坦性などの結果を巧みに使いこなしている点が非常に心強い構成になっていますね。結果としてこれらの金棒サイクルが構成可能複体になることや、ポアンカレ・ベルディエ相対性が緩やかな増大と急速減衰の間で成り立つことなどが証明されました。特異点が生息な場合には、急速減衰複体が消えて緩やかな増大複体が標準的な局所系と一致するという古典的な理論とも整合性の取れた結果になっています。複雑な増大条件を厳密に制御して一般論へと昇華させた手腕には脱帽します。8本目はニコラ・マスコットさんによるポインカレ・アエル・エー・マクディシ、マクディシ流のポアンカレです。この論文では代数曲線のヤコビ多様体における群法を計算するためのマクディシのアルゴリズムをポアンカレ・トルソルへと拡張する方法を提案しています。ヤコビ多様体の群法はよく知られていますが、ポアンカレ・トルソルを扱うにはその構造を拡張した部分的な群法が必要になります。著者はナオ線速の帯域切断空間の部分空間を線形代数で扱うというマクディシの手法をベースに、行列とスカラーを用いた新しい表現形式を導入しました。特に面白いのが、単に線形同値であるだけでなく因子として完全に一致させるためのアライメント手続きを実装している点です。また米油の相反性を利用して正準的な対合や点の変換を処理するなど、非常に緻密な構成になっています。計算量は曲線の種数に比例する線形代数のサイズに依存するため効率的に動作します。さらに高速なべき乗計算や P 進環上の精度を維持した変換ツールまで提供されており、理論を単なる数式にとどめず実際にコンピュータで動く形にまで落とし込んだ執念のようなものを感じます。これによりヤコビ多様体によるユニバーサルな総延長の計算が現実的に可能になりました。9本目はオサム・フジノさんと広志佐藤さんによるアンアフィネローカルクライテリオンフォートーリックプロジェクティブスペースバンドルズ、トーリック遮影空間測のためのアフィン局所判定条件です。この論文ではあるトーリック遮が遮影空間測であるかどうかを判定するための新しいアフィン局所的な基準を確立しています。もともとトーリック森理論の世界では特定の数値的な不等式が成り立てば遮影空間測になることが知られていましたが、そこには Q ファクトリアルというかなり強い制約がありました。著者たちはこの制約を取り払いたいと考え、アフィンな底空間に適用できる局所的な定理を導き出しました。具体的にはトーリック相対標準因子という概念を導入して扇の構造を緻密に分析しています。一般のファイバーが遮影空間であることを示し、さらに扇の分解が整数レベルで正しく行われることを証明するという非常に丁寧なステップを踏んでいますね。 特に面白いのが多次元性の重要性を説いている点です。たとえ条件を満たしていても多次元でなければ遮影空間則にならない例を挙げており、得意なファイバーの次元が跳ね上がってしまうことへの警戒心が伝わってきます。これにより Q ファクトリアルを仮定しない形での遮影空間測定理が導かれました。10本目はキュリア・アルグズさんとピエリック・ブソーさんによるログカラビ YAU コンパクティフィケーションズオブ SL 2C キャラクターバラエティーズ SL 2複素数対文字多様体のログカラビアウコンパクト化です。この論文では局面の文字多様体が穏やかな特異点を持つログカラビアウコンパクト化を持つという数学者の間で語られていた予想を証明しています。具体的にはコンパクトな向きつけられた局面や穴あき局面の相対文字多様体に焦点を当てています。研究の目的は低次元トポロジーや数理物理学で重要視されるこれらの多様体の無限遠方における幾何学的構造を明らかにすることです。著者たちは正規遮影多様体と境界因子のペアとしてコンパクト化し、ログ標準因子が自明になることを示そうとしました。そのアプローチがとても巧みで、生息関数の代数のフィルトレーションから得られる遮影コンパクト化がログカラビアウになるための一般基準を確立しています。具体的には多様体をコンパクト化された頂点と呼ばれるトーリック多様体の輪へと対化させ、その中心ファイバーがセミログカノニカルかつログカラビアウであることを証明し、それを一般のファイバーへと拡張しています。この結果を具体的に適用し、コンパクトな局面ではディビゾリアルログターミナルなコンパクト化が存在することを、穴あき局面ではログカノニカルなコンパクト化が存在することを証明しました。さらに境界のトレースがコストフ一般的という条件を満たせば、穴あきの場合でもより良い性質を持つコンパクト化が得られます。これまで初歩的な例を除いて証明されていなかったこの結果は、ゴールドマン対ズミ形式やヒッチンファイブレーションとの関係を探るための強力な土台になるはずです。11本目はウトサブチョードリーさん、アリトラマンダルさん、ビマンロイさんによる A1 フィブレーションインアルゲブレイックジオメトリー A1 ホーモトピータイプ、代数幾何学におけるアフィン直線ファイブレーションとアフィン直線ホモトピー型です。この論文ではアフィン直線ファイブレーションを持つ多様体、特に複素数体上の滑らかなアフィン局面や特定の3次元多様体のホモトピー型について深く掘り下げています。アフィン直線ファイブレーションは一般的なファイバー則とは違って、特異なファイバーや分解されたファイバーを持つことがあるため、解析がとても難しい分野です。著者たちは不安定モチーフホモトピー検という強力な道具を使い、特異なファイバーの成分数や重複度をうまく管理する方法を編み出しました。特にコーラスラッセル3次元多様体がアフィン直線局所であることを証明した点は、非常に精緻な議論がなされていて感銘を受けます。また滑らかなアフィン局面においてアフィン直線連結成分層がホモトピー不変であることを示したのも大きな成果です。対数小平次元によって局面のホモトピー型がどのように決まるかを分類しており、ダニエレスキ局面のような一見シンプルに見えて実は複雑な構造を持つ例を挙げている点に、代数幾何学ならではの奥深さを感じます。12本目はマウリシオ・コレアさん、ヤーノシュ・コラーさん、ステファン・シュライダーさん、ボトン・ワンさんによるインビジブル・シンガラリティーズ・イン・コンプレックス・アルゲブレイック・ジオメトリ複素代数幾何学における見えない特異点です。この論文では滑らかな複素遮影多様体同士の遮像において、代数的には特異なファイバーを持っているのにトポロジー的には滑らかに見えてしまうという不思議な現象を構築しています。これまで代数幾何学の世界ではトポロジー的に滑らかであれば代数的にもの滑らかであるはずだという強い信念がありましたが、著者たちはそれを鮮やかに覆しました。手法としては 超構成や爆発といったテクニックを駆使してホモロジー的なファイバー速でありながら実際には没入ではない写像を作り出しています。特に次元が4以上の時にのみこの現象が起きることを示した点には低次元の直感に頼りすぎることへの警告が含まれているようで非常にスリリングな展開です。この結果によって長年の予想だったフェルナンデス・デボバディジャとコラーの滑らかさ予想に判例が示されたほか、コチックの予想など複数の重要な問いに否定的な答えを出しました。見えない特異点というまさに忍者のような存在を数学的に証明した快挙と言えるでしょう。13本目はジャオヤン・リュウさんによるタイプ C ・リチャードソン・バウンダリーズ&ニュートン・オカンコブ・デゼネレーションズ・オブ・オッド・ディメンショナル・プロジェクティブ・スペースタイプ C ・リチャードソン境界と奇数次元遮影空間のニュートン・オクノコフ対価です。この論文では奇数次元の遮影空間という同じ対象をトーリック多様体としてみるかあるいはタイプ C の同時空間としてみるかという2つの異なる視点から分析しています。実は視点が変わるとミラー対称性のモデルにおける超ポテンシャルや境界の形が変わってしまうんですね。著者はリー理論に基づいたタイプ C の境界を具体的に計算しそれをローランタ公式として書き下ろしています。さらにフラッグ評価を用いてニュートン・オクノコフ体を構成することでこの空間がどのようにトーリック多様体へと退化していくのかを明らかにしました。特に面白いのが異なる2つの対価の様子が実はランク1の重み対価という操作によって結びついていることを示した点です。同じ空間なのにどの境界を選ぶかによって全く異なる対価の景色が見えるというのはまるで同じ彫刻を違う角度から眺めているようでワクワクしますね。最終的に異なる同時構造がどのように異なるミラーモデルを導くのかという具体例を提示しています。14本目はマスード・ガラヒさんによるクロネッカー・プロダクト・オブ・シンメトリック・パーシステント・テンサーズ対称持続テンソルのクロネッカー積です。この論文ではテンソルランクの下限を定めるために使われる持続テンソルという特別なクラスについて研究しています。もともとは持続テンソル同士をクロネッカー積で結べば結果もまた持続テンソルになるのではないかと考えられていました。でも対象でないテンソルの場合にはそれが成り立たない判例が見つかったんです。そこで著者は対象テンソルの世界に限定すればこの性質が成り立つのかという点に注目しました。アプローチがとても鮮やかで対象テンソルを同時多項式と同一視しヘッセ行列の行列式が特定のべき状の形になるかという条件を用いて判定しています。クロネッカー積を取った時のヘッセ行列がそれぞれの因子のヘッセ行列のクロネッカー積に等しくなるという微分的な等式を導き出すことで対象持続テンソルのクロネッカー積は必ず持続テンソルになることを証明しました。特に面白いのが量子情報理論で量子ビットの状態を表すバイナリテンソルが持続テンソルであるためそのクロネッカーべきも全て持続テンソルになるという応用例です。量子計算の基礎となる構造がこうした数学的な持続性を持っているというのは非常にワクワクしますね。15本目はマス SG からのクロス投稿でジョアン・カマルネイロさんとアナカンナス・ダ・シルバさんによるトーリックリアルロキビアモーメントポリトープスモーメント多面体によるトーリック未局所です。この論文ではトーリックドモシンプレクティック多様体の中にある特別なラグランジュ部分多様体であるトーリック未局所の研究について述べています。著者たちはモーメント写像の制限に基づいた万華鏡と呼ばれる多面体モデルを開発しました。この万華鏡というネーミングがとても素敵ですよね。このモデルを使うことでトーリック未局所のトポロジーを直接的に幾何学的な形で記述できるようになります。さらに向き付け可能性を判断するためのシンプルな基準やオイラー表数を求めるための明快な公式も導き出しています。 実際に複素次元が9までの滑らかなトーリック波の多様体を調べ、実局所が向き付け可能であるものを数え上げています。モーメント多面体の組み合わせ論を通じて、視覚的かつ効果的にトポロジーを理解できる枠組みを構築した点が非常に素晴らしいと感じます。16本目は CSCC からのクロス投稿で、シュリー・ガネシュさん、パスカル・コイランさん、ラファエル・オリベイラさんによるポリノミアル・バウンズ・オン・デゲネラチオン・オーダー・フロム・コミュータティビティ・プロパティ・オブ・テンソル・スライス、テンソル・スライスの可感性から導かれる対価次数の多項式上階です。この論文ではテンソルの境界ランクという計算量理論などでも重要な概念について深く掘り下げています。テンソルの境界ランクがある値以下であるとき、それを近似する多項式写像を考えることができますが、その多項式の最小の次数を誤差次数と呼びます。この誤差次数や対価次数という値がどれくらい大きくなるのかという問題が長年の課題でした。驚くべきことに、3次のテンソルに関しては約40年も前に指数関数的な上階が示されて以来、ずっと更新されていなかったそうです。そんな停滞していた分野に、著者たちはテンソルスライスの可感性という視点を持ち込むことで、多くのテンソルに対して指数関数的ではなく多項式的な上階を導き出しました。40年もの間、誰も壁を破れなかった問題に視点を変えることでアプローチして成果を出すというのは、研究の醍醐味を感じますね。この結果によって、テンソルのランクを推定する手法に新しい光が当たることになりそうです。最後はマス NT からのクロス投稿で、サチ・ハシモトさん、グイド・マリア・リドさん、ダビデ・ロンバルドさん、ニコラ・マスコさん、ピエール・パレントさんによるイクエーションデス・クオッドラティック・クオッドラティック・チャバティ・フォーノン・スプリット・カータン・モジュラー・カーブス・非分裂カルタン・モジュラー曲線に対する方程式を用いない二次射流法です。この論文では素数レベルの非分裂カルタン・モジュラー曲線上の有利点を決定するための新しい手法を提案しています。通常この種の問題を解くには局面の具体的な方程式が必要ですが、ここではあえて方程式を使いません。その代わりに楕円曲線やカルタンレベル構造というモジュライとしての解釈を直接利用するという非常にスマートなアプローチをとっています。背景にあるのはセールの均一性という数論における重要な問いです。多くのケースで古典的なシャビュー・コールマン法が使えないため、著者たちは幾何学的な二次シャビュー法を採用しました。マンフォード・トルサーを用いて有利点を区別する障害を構築し、それをモジュラー形式の空間における線形代数として計算させています。実際にレベル7のケースで検証し、基地の7つの複素情報を持つ点を見事に再現しました。方程式という足場を捨てて、モジュラー形式の性質だけで有利点を追い詰めるという計算戦略には非常に洗練されたこだわりを感じます。というわけで、代数幾何学から絡み合う多様体、ハイパーケーラー多様体、そしてモジュライ空間やテンソル、アリック空間まで非常に奥深い世界を旅することができました。知的好奇心を刺激されるエキサイティングな時間でしたね。それでは次回もお楽しみに。